大切なことはすべてドラッカーから学んだ。ということで、はい、こんにちは、中野秀俊です。
こんにちは、小沢雄二です。
この番組は公認会計士税理士でありながら企業に対して組織論のコンサルもしてしまうドラッカー大好きおじさんの小沢雄二と、弁護士であり会社も経営しているにもかかわらずドラッカー素人おじさんの中野秀俊がドラッカーの言葉をヒントに経営組織論などをテーマに語り合う番組です。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日もやってまいりました。大切なことはすべてドラッカーから学んだでございます。小沢先生、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、ということでですね、一つ皆様にご報告というかあるんですけれども、なんとスタンド FM のフォロワーさんが1万人を突破しました。
おお、
素晴らしい、素晴らしい、1万人ですよ
ね。え、考えられないですよね。毎回の再生数とか見てるとね、稼働率が悪すぎてね。
フォローしてるけど聞いてないやつがいる、みんな恥ずかしいのかな。
そうですね、まあくどいですからね、肉みたいなもんですからね。
まあそうですね、まあでも100回再生あるのもあったりとか、割とこう皆さん聞いていただいてるのもあるのかなというところがあるので。
スタンド FM だけで100回ですもんね。
そうですね、これもそうですね、これフォロワー1万人って言ったら、スタンド FM のフォロワーが1万人を突破したということで、これっていわゆる Spotify、Apple、Google のポッドキャストなどなどでも流れているので、
もしかしたら3倍ぐらいあるかもしれないですね。
そうですね、全部合わせるとそれぐらいあってという形かもしれない。で、本当に皆さん聞いていただいている皆さんのおかげでございますということで、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、こんな番組誰が聞いてんだと思ってやってますけど、まあ、ちゃんと聞いてる人がいて、フォローがいてくれると嬉しいなって感じですね。
そうなんですかね、先生ね、僕気になってるんですけどね、
はいはい、
編集者さんとかがね、
はいはい、
調子いいですよとか、1万人いきますよとかって、こんな番組誰が聞くんだよっていう、もう決まり文句になってるじゃないですか。
はいはい、
なんでこの番組を先生続けてるんですか。
まず単純に楽しいですねというところがあって、小沢先生と話すの楽しいよねっていうところ、まあ、意見の違うところもありつつ思考の整理にもなるし、まあ、ドラッカーの勉強になるっていうのはそれ通りなんです。もともとそういう理由で始めている、まあ、こういう契機があると収録のたびにドラッカーのことを聞けるので思い出させられるっていうのはありますよね。
なるほど、はい、自らのためだけにやってるってことです。
そりゃそうでしょ、そんなもん。
自分のそうですね、確かに
自分のためです、そんなの、
まあ、お金もらってるわけじゃないですもんね。
え、
お金もらってるわけじゃないですもんね。
全くお金、まあ、一応スタンド FM さんからですね、これスタンド FM さんのパートナープログラムに一応やってまして、一応広告がついてるんですね。
あ、これ広告ついてるんですね。
ついてます。ですが本当に微々たるもので、まだ引き出せません。入ってますが引き出せない、最低引き出し額にまだ満たしてません。
あ、そうなんですね、入ってるんですね。
一応入ってます、うん、毎月小学1年生の遠足のお菓子代ぐらい入ってます。
言っていいんですか。
いや、あんまり具体的金額言うとあれかなと思って、それぐらいの金額は一応入ってるんですけど、ただまた引き出せません、はい、
でもそれが目的ではないですもんね。その収入だったら採算合わないですもんね。
いや、そうですね、はい、まあ、正直
僕のね、時給、先生の時給、はい、10億円でしたっけ。
すごいですね、1ヶ月どれぐらいもらえるんですよ。
僕がね、本当2000円なんですけどね。
ずるい、
合わないですね、僕の分も出せないですよ、
ね。まあ、そうですね、そうですね、
いや、本当にめでたいですね。
そうですね、なので、まあ、続けていきたいなと思いつつ、そうですね、まあ、もうちょっといろんな展開をやらなければいけないなと思いつつ、ごめんなさい、僕はサボっているんですけど、
いやいや、まあ、なんか、
はい、
再生回数がね、多いものとかをね、ちょっとね、どんな傾向があるのかっていうのを見て、内容も少しずつ変えていけたらいいなとは思いますけどね。
確かに確かに、皆さん有益な情報をお伝えしたいですね。うん、
番外編の雑談の方が盛り上がったりしてますよね。
なぜあんなの聞きたがるのかよくわからないんですけど。
まあまあまあ。ね、まあ仮にそうだとしても、ベースはドラッカーのことを喋ってるんだよっていうのが大切なんですけど、ドラッカーのことをもっとね、うまく現実社会に落とし込めればもっと面白くなるのかなとかね。
確かに確かに。
言うてもね、理想論みたいに聞こえちゃいますからね。
はいはい。
うん。 そういったところは考えてるんですけどね、
はい、
まあ、考える間もなく次の収録が来るんですよね。
日常を過ごしてしまうとね、なかなかね、あれなんですが、いや、なんかちょっと本当に考えなきゃいけないな、思いを新たにするんです。1万のフォロワー人がいますから、なかなかですよ。
なかなかですね、大きな。先生、他の番組は10万人ぐらいいるんですか？
そうですね、あの100万人ぐらいね、きっといる。
100万人いる番組を抱えてるんですね。もうテレビ並みじゃないですか。
そんなことないんですよ。本当に淡々とコツコツとやっている感じですね。
本当、先生の法律相談所はどれぐらいなんですか？
法律はどれぐらいなんだろう。でも、法律は全然フォローがいないですよ、多分。でもね、
見れないですよね、フォローする人からは。
そうですね、でもね、再生回数は、ね、意外と多いっていうのがありまして、フォローはしてくれないけど、再生回数は意外とあるという、よくわからない。
あ、逆じゃないですか、この番組の。
そうなんですよね。そうなんですよ、みんな、なんだろう、わかんないけど。
僕らだったら、1回あたり300回再生されればすごいって言いますけど、この番組やったら、
はい、
先生の番組は、はい、あれですか、フォロワーさん1000人なのに1万回再生されたりする
まあそんな全然ないんですけど、全くないんですが、まあまあ、あの
言わないんかい。
そうですね、まあでもリアルな話でも50再生とか1回あたり、100再生でもちらほらあるぐらいですかね。50、30から50ぐらいの再生はある感じですよね。
すごいですね、
はい、っていう感じかな。
へー、すごい。
まあもう4年とかやってますからね、法律の方もね。
うん、一人でやってる方が絶対大変ですもんね、それはね。
まあそうですね。
うん、伸びにくいですよね、再生回数もね。
うんうんうん。
うん、その分もう、ね、すごい努力されてるんだな。得意なことをしなさいってドラッカーは言ってるのに、努力してますよね、先生はね。
いや、まあでもね、ぶっちゃけ確かに言われるんですよ、こんだけ発信ね、活動していろいろやってますねって、あんまり努力だと僕は思ってないんですね。だから続いてるのかもしれない。
そうです、そうです。遊べたり、ね、うん、得意じゃなくても、ね、まあ、好きやったらいい
んですよ。そうですね、全然無理はしてないっていうか、もちろんあの大変だなと思う時はあるんですが、まあまあ、これが僕が唯一できる道かなと思って、いろいろやっておりますって感じですかね。
素晴らしいですね、もう。尊敬しかないんでね。
思ってます。
じゃあ行きます、次。
全然目合ってない。なんかしながら下向いてるけど。ありがとうございます。
さて、どんなこと喋ろうかなと。
あ、そうですね、そうですね。じゃあ、そろそろ始めますかというところで。
なんか、あれでしたっけ、前回は、はい、成長しなきゃいけないみたいなことを喋ってましたっけ？
そうですね。なんか企業の成長とか、そういったこと？
そうですよね。
はい。
会社ってね、成長しなきゃいけないんですよ。
うん、
成長しなくていいって思ったタイミングでも後退してる。よく言われる言葉ですよね。
はいはいはい。
伸ばして伸ばしてやっていかないと、イノベーションは起きていくのでね。自らが起こさなくても、外部で起きてるのでね。
はい。
やっぱ成長していかないといずれ淘汰されてしまう。
なるほど。
成長して初めて戦えるっていうところですかね。
うんうん、
なので拡大はしなきゃダメなんですよ。
うんうん。
拡大して縮小して拡大して縮小して。
うん。
規模が大きくならない会社でもそういうサイクルなんですね。
うんうん。
なんかをやって失敗してやめて、やって成功して残す。
うん、
でもじゃあ既存事業の一部をなくす、うん、そういった感じでこう規模を維持している、
うん、
組織を磨いているっていうことですね、
うんうん、
そういったものがあるので絶対ドラッカーを拡大しなさいと言ってるわけですね。
なるほど。
拡大しなさいと言ってるわけじゃないですね、
うん、
すいません、僕拡大しなさいと言ってると言いながら言ってないって言い返しましたよね今ね。
はいはいはい。
してなさい、
してなさい、はい、
してなさいって言いますよ、ね、ドラッカーはね、
うんうんうん、
でも捨てながら捨てても縮小してきなさいとは言ってないですよね、
うんうんうんうん、
ってことは拡大もしてるわけですよね、
うん、
逆説的にね、
うんうん、
だから拡大しなさいとも言ってるわけですよ、裏返せば、
うん、
捨てる以上の、捨てるか捨てると同等の捨てる以上のビジネスをやりなさいと、
うんうんうん、
スタートしなさいと言ってます。でも当たり前なんですけど、単なる拡大ではね、当然マネジメントはできません。 ていうことですね。
はい。
単なる、ただただ、ね、あの店を出し続ければ伸びていくわけではない。拡大ですけど、うん、成長しないってことですね。
なるほど。
成長イコール拡大ではないと。
うん。
うん、先生のね、今、ズームの画面に心霊写真みたいに写ってるんですけど、うん、大丈夫ですか？
本当ですか？
いるんじゃないですか、そこに。
怖いこと言わないでよ。
今まで傷つけてきた多くの人の。
今確かにあのオフィスというか自社で写ってるんですが、今までのあれかな、辞めていった社員たちが亡霊となってるのかな。
そうですね、先生が敗訴した時のあの依頼人たちの
恨まれてんのかな。恨まれたことあったかな。そっか、
勝てるのに負ける。先生あれですもんね、弁護士さん何かありますか。ありません。ありますもんね。
やっぱコスパ悪いじゃないかっつってね、喋るとコスパ悪いがコースすぐもったねから全部なりませんっていうね。とにかく早く
終わらせる。早く終わらせる。勝てるときは、ほんまに勝てるときは勝てるんですよね。それはもう勝ってるから勝てるんですよ。
確かに。
まあね、そうやって先生の依頼人を少し減らしながらね、
減るな、仕事減るな、困っちゃうな。
でね、とはいえ拡大、まあ簡単に言えば金額で決めちゃうとするじゃないですか。
うんうん、
売上、まあ少なくとも1億円欲しいですって、
うんうん。
ビジネス始める。
うんうん、
1億円になりました、
うん。
っていう時に、物理的な1億円に意味はないだろうってドラッカーは言うんですね。
うん、
成長っていうのは物理用語ではないと。
うん、
経済用語だ、
うん、
かはなんか名言っぽいこと言うんですよ。
なるほど。
だから1億円になるっていうことは成長してるかどうかの指標に過ぎないっていうことですね。
うん、1
億円になったから成長してるわけじゃない、
うん、
成長したから1億円になるんだという理論なので、ただただ出店を加速すれば一瞬1億円になったりしますよね。
はい。
まあ人間で言うと100キロ目指しますっていう人がいて、
うん、
体重100キロ目指しますと。
はい、はい。
あの、力士になりたいからと。
うん。
でも、ただただ太るだけの100キロと、
うん、
筋肉をしっかりつけた100キロってあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
そういうところに、差が出るっていうのをドラッカーは言ってますよね。成長を伴う拡大、
うん、
成長を伴わない拡大、やっぱり税率ばっかつけてもしょうがない、
うんうんうん、
まあ、そのあたりはね、キャッシュフローとか利益に出てくるんでよくわかるんですけどね、
うん、
大きくなることだけ目指さないでくれと、
うん、なるほど。
成長するから拡大するっていう理屈、拡大とともに成長させていくっていう理屈、両立しなければいけませんっていうところですね。ドラッカーがまず有成長という概念では利益を増やすような、売上の増加をしなさいとか、そういう意味ですかね、
うん、
あと組織がきれいに回るような、仕事しやすくなってるなって実感できるような、売上が伸びてなくてもね、
うんうんうん
うん、そういうビジネスをやってきなさいっていうのは成長だと言いますよね。拡大は必要ですけれども、意味のない拡大をするんだったら拡大しなくてもいいはずだと思いますね。
なるほど。だから、そうするとドラッグが言うには、その成長イコール拡大ではないってことだったの。
成長イコール拡大ではないですね。
でこれ違う概念ってことですよね、成長と拡大というのは、うん、
成長と拡大違うのかな。拡大はしなきゃいけないけれども、成長を伴わなければいけない。
あ、そうなのか。あ、そうそうか。拡大はしなきゃいけないっていうことなんですか、前提として。
そうです、そうです。拡大はしなければいけない。いけないとは言ってないですね。拡大は必要だと言ってますね。
必要だと言っている、
うん、でも組織が成長してなければ単なる税肉を増やしてるだけだと。
なるほど。
だから組織の成長がなければ拡大したらマネジメント不能になっていると、
うん、
いう理屈ですね。
なるほど。
拡大進めてるわけじゃないんですよ。でも拡大しなかったら生き残れないでしょうっていうぐらいの理屈ですかね。
なるほど。 その拡大っていうのは数的なことなんだ、定量的なもの、
量じゃないですね、物理用語ではないと言っているので、
うん、
ここ難しいんですけどね、成長すれば売り上げついてくるっていうことを言ってるんですかね。
経済用語でないって言ったのは成長の方でしたっけ。成長は経済用語ではなく、じゃあ成長は物理用語ではなく経済用語。
そうです、そうです。というのは物理っていうのはあの数字じゃないですか、
うんうんうん、
だから売上1億円にするってことが、
うんうんうん、
組織が成長したってことではないと、
うん、
あの矢印ですかね、うん、拡大矢印成長ではない。
そうですね、
どちらかというと、うん、成長矢印拡大、
うん、なるほど、うん、今一瞬聞くとその拡大っていうのが定量的な指標で、成長っていうのは定性的な指標なのかなっていう、で拡大っていうのは、まあ、売上なのか利益なのかってありますけど、会社が追うべき数字的なところ。
そうですね。
で成長っていうのはそのなんかもっと何ていうのかな、その組織の内部の働きやすさとか、
うんうんうん、
なんか そういったもの、まあ、マネジメントができてるかみたいな。
そうかもしれないですね。ちょっと僕が読み間違えてる可能性もありますけどね。
難しいですね。難しいですね。でもドロッカーは少なくとも、拡大はしなき、する必要があるよね。生き残るためにはと言ってるっていうのはあるわけですよね。
そうです、うん。ただ気をつけなさいと言ってますよね。
うん、なるほど。成長を伴わないと意味ないよねっていう。意味ないとか怖いよねっていう、うん。
そうです。そういう時に外部環境を見なさいって言ってますね。
うん。
外部環境を見るので、生きていくのに必要な最低ラインは確保しなさいと。
うん。
だから拡大しなさいっていうことですかね。
あの
拡大 しちゃってる会社はいいのかもしれないんですけど、少なくとも大きくなっていくことは前提に置かなければいけませんっていうことだとは思うんですけれどもね。自社が属している市場があって、そこが安定市場だったら無理に突出しなくていいってドラッカーは言うんですね。成長市場では拡大しなければ規模的に不利になっていくと、
うんうん、
なので、まあ、成長に合わせて拡大しなければ不利になっていくと、
ね、うんうん、
だから成長イコール拡大ではなくて、市場に合わせて最低限あるべき姿ってものは決めておかなければいけないってことですね。
なるほど。
安定した市場で突出するって、私それもイレギュラーなことですからね。無理があるってことですからね。
なるほど。
結果として、あの拡大することが大切なんですけれども、拡大にはドラッカーの言う廃棄が伴うわけですね。なので結果として売上伸びてないかもしれないっていうことですね。それでも拡大は してるっていうことですね。
なるほど。だから拡大の、その指標としては何だろう、新しいことをどんどんする的な感じなんですか。
そうですね、あの多角化とかで話してた、
うんうんうん、
そういったことを適切にやっていくように、組織を強くしていくっていうところなんですけれどもね。成長と拡大は、まあ、拡大は必要だと考えているように思えるっていうふうに解釈してもらえたらいいんですけれども、あの拡大続けるだけではダメで、最適な規模の見極め、この事業はここまでだっていうところを見誤ったら、それはもう成長を伴わなくなるからっていうところで、成長ありきってことを言ってますよね。
うんうん、
うん、だからビジネスを使って組織を成長させるっていうことなんですよね。
うん
うん、どっちかっていうと売上のために組織を成長させるって考えなんですけど、誰かはそこまで言ってないところはありますよね。
うん、
成長し続けたらその市場において最適な場所にいられるようになると。いう解釈ですかね。
うん、
まあエンジンをしっかり作ろうっていうところですかね。
うん
うん、ガソリンたくさん入れても大丈夫なように走れるように、
うんうん
うん、まあそういうところですかね。ニーズがあって市場がある、だから規模とかを適切に見極めて、それに合わせて戦略組まなければいけないっていうところですね。例えば、うん、ベンチャー企業とかの成長市場にいる会社は、うん、あの拡大しなければいけません、
うん、
っていうのはマットラッカーの理屈なんですよ。
うんうんうん
うん、 それは成長しなければもうシェアで負けてしまったらどうにもならんっていうのが、うんうんうん、もうそこは現実じゃないですか、
うんうん、
ただ成長止まってなければそれで潰れてしまいますっていうところですね、
うんうんうん、
だからマネジメントできるかどうかっていう判断のもとに拡大していってくださいっていう考え方ですかね、
うんうん、なるほど、
うんまあ、ここまで納得できない顔っていうのもなかなかないぐらい、
ね、いやなんか難しいな、なんか成長と拡大のやっぱ定義がなかなか難しいなっていう、
マネジメントが可能だったら伸ばしていいですよっていうことですよね。変にいきなりステーキさんとかがね出店ガンガンやったら質は下がっちゃうわ、自社店舗で競合しちゃうわみたいな事件5年ぐらい前でしたっけ、ありましたよね。
そうですね。
ああいうのは成長とともに拡大してるわけじゃないっていう典型例かなと思いますけどね。
うん、なるほどね。
急加速で組織が成長できるマネジメント能力があれば、あの視点ペースでもいけたんかもしれないですけどね。
うん、そうですよね。でも、まあ、難しいのが、まあ、成長市場では、成長というか、その、ベンチャーとかだとどんどん拡大しなきゃいけないよねっていう一つあるわけじゃないですか。
あります、
ありますよね。だからそうすると、うん、いやなんか難しいですね、難しいな。いきなりステーキさんもいやあの時は確かに成長市場どんどん売り上げも上がっていたし、ああいうスタイルがどんどん流行っていた時期だったわけですよね。
そう、流行ってるんですけどね、
これをガンガンやったけど、まあ、だからその結果論でいろいろ言うのはそれは評論家としてはそれはそうなんでしょうけど、別に結果が良ければあれは称賛されたわけで、
うん、
稲井さんの例はで、うん、結果が出なかったから、まあ、今あれば悪い例になってるわけじゃないですか。
そうですね、
だからあの時にブレーキを踏むっていう決断が果たして間違っていたのかっていう話になると難しいよねっていう、
あれはね、そこの見極めをドラッカーがすごく何度も繰り返し言ってます。最適な規模の見極めをしろと、自社の、うん、それ以上出店したら、
う
ん、質が下がる、
まあ、そういうことか、
それが企業の成長と拡大が折り合っているかってことですよね。
そうですよね、
質が下がるような出店してもしょうがないっていう、その質を見極められるかがマネジメントなんですよね。
そうですよね、まあ、ただ多分経営者としては難しいですよね、そこね。いや言うのは簡単なんでしょうけど、そこ、うん、一か八かで踏んで突き抜けたから突き抜けた気もたくさんあるじゃないですか、ベンチャーってそういうとこもあって、
あります。
いや難しいですよね。いやそれは確かにそうだけど正論だが、
でもステーキ食べたいニーズをね、どこまで捉えられるかっていうところですよね。世の中の人は多少安く、まあ、その安くはなかったかもしれないですけど食べれるんだったらもう何を置いてもステーキを食べるからどこまでも拡大するんだっていうのはちょっと勘違いだと思うんですよ。
そうです、
ラーメン屋さんじゃなくてカレー屋さんじゃなくて同じ値段だったらみんなステーキ屋さんに行くだろうとかって思ってたら間違いだと思うんですよね。
そうですね、
ニーズの見極めの誤りですよね。もしそう思ってなかったとしたら、まあ、マネジメントがついていけなかった。
そうですね、
ただそれは結果論かもしれないんですけど、それを結果論にしないように内部の人は頑張らなきゃいけないってことね。
まあそうですね、
結果的にはこうなりましたし、拡大し続けている会社もあると思うんですけど、安定して成長している例えばココイチとかがあんなペースで出店するかとはしてないと思うんですよね。
そうですね、
ニーズを見極めて適切に出店していく、ね、コンビニとかも多くなっちゃいましたけどね。
そうですね、確かに
そのあたりは見極めが必要ですよね、
うん、まあそうですね、確かにね、そうなんだよな、確かにな、まあでも難しいよな実際な。
結果としてマネジメントと内部の管理出店規模が合わなかったっていうのを自社内で起こしてしまったっていうことが結論で結果なんですよね。
そうですね、
その結果を僕らが見て、じゃあその場に来てまた同じことをやっちゃうのかっていうと、こうなるんだからやめとこう、あんまり近いところでは出店しないようにしよう、ね、従業員の成長を見極めてこれぐらいのペースにしようっていうところのバランスを取れるようにやっていくっていうことなんですかね。
確かにね、
なるほどね。
だから人を成長させる、仕組みをしっかりさせるっていうことは売り上げを作るのと同じぐらい重要なんだというところです
よね。なるほどね、確かに確かに。でも、だからまさにその内部で成長をちゃんとしてるかどうか、体制を整えるも含めてそういったことも考えないと、単に店舗数を増やしてるだけだと、まあ、いきなりステーキみたいになっちゃうよねみたいなね。
そうですね、なるってドラッカーは50年前に言ってるんでね、これは結果論じゃないですよね。いきなりステーキさんもね、ドラッカーが後付けでいきなりステーキはダメだったって言ってるわけじゃないですからね、
うん、確かにね。だから そういうでも一ノ瀬さんって、まあ、名経営者じゃないですか。
名経営者です。
まあそう、お年だったっていう部分もあるのかもしれないし、それで判断なるかどうなんだっていう部分もあるのかもしれないです。名経営者でもああいう誤った判断をしてしまうっていう話なので、きっと我々はもっとするというところなので肝に銘じないといけない。
そうですね、過信したんですかね、商品を。多少ポットでの雇ったばっかの人で集めても回ると思っちゃったんですかね。
そうですね、
商品がそれぐらい強いと思ったのかもしれないですね。まあ結果論なんですけど、僕らは歴史から学んでいかなきゃいけないですね。あんなビジネスつかめないですけどね。
まあそうですね。大事なのはその評論家はあれを見てああだこうだ文句言うのが仕事じゃないですか、
うん、
それでいいと思うんですけど、経営者としてだからあの時点に立った時にどうすべきだったのかみたいなのを考える必要があるかなっていう。で、自分だったらあの出店ペースにしないとかで、仮に出店ペースにするんだったらどういうマネジメントをするのかみたいなのが多分経営者視点かなというふうに思うので、多分そういうのを考えなきゃいけないんでしょうね。
そうです、あれはあれですよ、結果論なんでね、僕らはあれを見て結果的にそうだったなとしか思えないわけですよね。当時の内部の事情とか知ってるわけじゃないのでね。
そうですね、う
んうんうん、ただやりすぎは良くないと、量は合わなきゃいけないっていうところは学んでいかなきゃいけないですよね。
確かに、
うん、そういうのをちょっと前に言ってた、ドラッカーは50年100年前に言ってたってことですね。
なるほどですね、ところでちょっとお時間になってまいりましたけれども、
はい、長かったですね、今日は、
はい、今日はちょっと、ちょっと難しいところだったので、じっくり語りましたけれども、今日はこの辺で終わりにしたいというふうに思います。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。